福音書に書かれている時代にはイエス様が説教をなさり、そしてまた奇跡をなして神の国を地上に伝えました。でもこれが福音書から使徒言行録の時代に入るとイエス様はすでに天に帰っておられますので、今度は弟子たちがイエス様がなされたように説教をし、また奇跡をなしていきます。使徒言行録の最初の方にペンテコステの出来事が書かれておりますけれども、聖霊が下る約束、それをイエス様は生前残して行かれました。自分が地上を離れることがあっても、その後聖霊が弟子たちのところに下る、そしてこの聖霊は弁護者あるいは助けてと呼ばれております。神の国を地上に伝えるのはもちろん神様ご自身の働きではあるのですけれども、イエス様がそれを成している限り、2000年ほど昔のユダヤの国、限られた時代、限られた場所でしかその神の国を伝えることはできませんでした。けれどもイエス様が天に帰られ、そのイエス様のことを弟子たちが述べ伝えていくとき、時代も場所も超えてこれが増え広がっていくわけであります。助けてあるいは弁護者という名の通り、イエス様がなされたような働きをペンテコステの後弟子たちがなしていきます。使徒言行録にいろいろな記事が書かれておりますけれども、大きな分量を割いて記録していることを数珠つなぎに見ていくのであれば、ペンテコステの後にペトロが続いて説教をし始めます。そしてまたペトロともう一人の弟子ヨハネが足の不自由な人を癒すわけです。そしてまたこれらの教えや奇跡、それに伴ってなんでこんなことができるんだと、イエス様に対してもプラスの評価とあるいはマイナスの評価もそこで沸き起こってきたように、弟子たちがイエス様の働きを続いて担っていく、その時にもそれを素直に受け止められる人々の反応と、それに反発する人々の反応というものも出てくるわけですね。今日詩式者に読んでいただいた新約の聖書箇所、それはこのペトロとヨハネが足の不自由な人を癒した、それに対する弁明が述べられていたところであります。で、またそもそもこの奇跡がどのようになされたかというと、足の不自由な人がいて物乞いのようなことをしていた。でペトロたちがその人、足の不自由な人をじっと見つめていると、何かもらえるんじゃないか、そのように期待したところにペトロが言うわけですね。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと。施しをするような金や銀は自分にはないけれども、イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そうするとその足の不自由な人が癒されたというわけです。またこの奇跡に対する弁明といたしましても、私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないと。この奇跡を解き明かす一つの鍵語がイエス様の名 であるということが伺い知れます。で、主の祈りに関しましても、第一の求めは皆を崇めさせたまえであります。まあ、神様ご自身が偉大なものである私たち人間よりも大いなるお方であるということを認めて賛美していかなければいけないわけですけれども、その時神様そのものを相手にするのではなくて、名を出してきて、まあ一段階間接的に語っているかのように思えます。とはいえ、名は体を表すという慣用句もあるように、その名は確かに音に過ぎない、言葉に過ぎないのかもしれませんけれども、その実体と確かにつながっている、そのような性質があります。私この4月に静岡に移住してまいりまして、住所が西草深になって、宣言通りもよく歩いているわけでありますけれども、大河ドラマの関係で、宣言通りもキャンペーンが今盛んになされておりますよね。で、何がいっぱいあるかというと、当然皆さんもご存知のように徳川家康がフィーチャーされておりまして、葵の御紋があちらこちらに貼り出されている。で、一番わかりやすいのは水戸黄門でありますけれども、あの葵の御紋、それは確かに一つの図柄、マークに過ぎないかもしれませんけれども、あの印籠が差し出された途端に、ただのおじいさんだと思っていた人の背後に徳川家の威信があるということが誰の目にも明らかになる。あの葵の御紋も名のような意味合いがある。実体そのものではないとしても、まさにそこにそのものがあるかのように、名や印象というものはそれを指し示すわけですね。で、単純に指し示すというだけでなくて、あたかもそこに本物があるかのようにそれを伝えていく、そのような働きがあるわけです。旧約の時代、イエス様は人間の体をとってこの世にやってこられましたから、私たちに見える存在になってくれましたけれども、旧約の時代の神様は基本的に私たちには見ることができない。でもその時、神様はイスラエルの人々に名をお示しになりました。モーセがイスラエルの人々をエジプトから助け出そうとする時に、神様はご自身の名をモーセに委ねられました。モーセがなぜ神様の働きを本当にすることができるのか、イスラエルの人々から疑いが湧き起こったとしても、これが私の名だ、神様がその名をモーセに委ねたがゆえ、神様、本物の神様がそこにいるということが伝わっていくわけであります。そのように神様が名を人間に委ねられる、名を私たち人間に貸してくださる、そこには本当に神様を私たちが受け止めることができる、そうした道が切り開かれているわけですね。先週の青葉の伝道礼拝の説教でもお伝えいたしましたが、神様の名前を呼べば、主の名を呼べば救われる、それは確かなことでありますけれども、それは単に魔法の呪文のように、イエス様イエス様と困った時の神頼みで呼べばいいというわけではありません。 この神様が私たちに何をしてくださるのか、その恵みに感謝し、信頼を持って私たちは神様の名を呼んでいくわけです。そしてそこには確かに神様とのつながりが生まれます。神様ご自身がこの名で私はあなたとつながる、そのように私たちに名を委ねてくださったんですから、細い糸のように思えても、その神様の名を呼ぶことを私たちが繰り返していけば、細い糸がより合わされて太い確固たる結びつきになってゆきます。私たちはそうした体験をすでに信仰生活の中でしているはずであります。私たちは普段から名を口にして信仰の旅路を歩んでおります。で、どこにこの顕著な現れがあるかというと、祈りです。祈りの最後、私たちはイエス様のお名前によってお祈りする。ここに私たちは神様の名、私たちの救い主の名を実際に使って信仰生活をしているわけですよね。で、まあ、あえて英語で言わなくてもいいのかもしれませんけど、ちょっとこの後の説明につながるので、この祈りの最後のイエス様のお名前によってっていうところ、英語で言うと、まあ、このぐらいはご理解いただけるんじゃないかと思いますけど、 In Jesus' name、イエス様のですよね、あのアポストロフィー S、In Jesus' name、 あるいは In the name of Jesus、In を使ってこのイエス様の名を祈りの最後に言い表している。まあ、ちょっとこのことを覚えておいてください。イエス様の名前によってお祈りすることの転居といたしましては、ヨハネによる福音書の14章13節14節があります。イエス様がこのように言われた、私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう、こうして父は子によって栄光をお受けになる、私の名によって何かを願うならば私が叶えてあげよう。このようにイエス様が言われたから、私たちもイエス様の名前によってお祈りをするわけですね。ただ今のヨハネによる福音書が言っていたように、ただ単にイエス様の名前でお願いをし、その願い事を聞いてもらうっていうだけであれば、私たちが神様を利用しているような形になりかねません。けれども、本当に私たちが祈る、私たちの願いが叶うというよりも、むしろ神様が願っていることが私たちにおいて実現する、そうしたことをこう私たちが踏まえる上で、まあ、先ほどあえて英語で言いましたが、in というこの一語がちょっとこうそれを捉えるきっかけになるんじゃないかと思います。先週から祈祷会で恵子牧師の聖書研究が使徒信条に入りましたけれども、その最初のところのちょっと説明が先週なされたんですね。で、まあ、稽古牧師はもとより私もですけれども、使徒信条はもともとラテン語、英語とかの古典にあたるようなね、ラテン語で書かれていて、まあ、なぜか稽古牧師自分がわからないのに、私もわかんないんですけど、ラテン語の 使徒信条、もともとのオリジナルはこういうものだよって言ってプリントを出してきたんですね。で、まあ、私も本当にラテン語は難しい言葉なのでよく分かんないんですけど、ただ断片的には一応把握することができます。で、ケイコ牧師はその使徒信条でまず何が大事かって言ったら、ここには3項目があると。三位一体のね、父、子、聖霊、このそれぞれの威嚇について信じますっていうふうに述べていますねっていうことを、わからないラテン語を出してきてなんか説明はしていたんですね。で、ただ一応日本語にしたときに私は父なる神を信ず、私はイエス・キリストを信ず、私は聖霊を信ずっていうふうに3回この言葉が繰り返されていますけど、もともとのラテン語を見るとその通りには繰り返されていない。私は信ずっていうことをラテン語では3回書かれていないんですね。2回しか書かれていない。最初の、まあ、父なる神を信ずっていう後、父なる神についての項目が短いので、その後イエス・キリストを信じるって述べ始めた時には、私は信じる、これがもともとは書かれていない。ただそこにエトイン、だからラテン語は分かんないんですけど、英語のアンドに当たるのがエトですね。で、インっていうのは英語とほぼ同じインです。イエス様を信じるっていうところにはインしか書かれていない。で、英語で何かを信じるっていうとき、まあ、多分中学で習った記憶があろうかと思うのですけれども、 believe、 その後に believe in 何々ということで、信じるっていうことを言い表すんだと、まあ、習ったかと思います。で、英語を調べていくと別に in をつけなくてもBelieve だけでもちゃんと表現することはできるんですね。Believe〇〇という表現も英語の中には確かにある。例えば Believe Jesus と単純に言うこともできるんですけれども、 in をつけないとその Believe の後の事柄、それを単純にそういうものだと信じる、そこまでしか言えないっていうんです。ですから Believe Jesus、 それは例えばイエス様がこんなことをした、こんな話をなされた、そういうことを伝えるためだけだったら in をつけずに Believe だけでもいい。けれどもBelieve の後に in をつけることは、それを本当に信頼する、その信頼の意味合いが生み出されてくるというのです。ですから Believe in Jesus となったとき、単にイエス様についての情報を、正確なことを私は知っている、正しいことを知っていると言い表すだけではない。そのイエス様がなさったこと、なされたこと、それを私は信頼する。そのようなことまで、この小さな in という言葉が言い表すのだというのですね。日本語で言えば助詞ですね。主な単語に付随してつくような小さい言葉、それは外国語を習うときにはなかなか難しいものかもしれません。和とがの使い分けだとか、場所を表すときに使うえとにの使い分けなどは、 私たち日本人であってもこれ難しいところがあるかもしれない。これがどういう違いがあるのかっていうのを説明しろって言われても、夏井いつき先生ぐらいの知識を持っていないとやっぱなかなかうまく言えないところがあるかもしれない。で、この英語やラテン語での in ですね、まあ、これを割とシンプルに語ってくれる説明というものを最近ちょっと、ある本の中で出くわしました。まあ、英語の in でいいんですけど、一番単純な意味はその中にっていうことですよね。魚は水の中でなければ生きられない。で、同様に空気がなければ陸上の生物も生きられない。それらと同じように神様の世界にどっぷりと浸かること、それをこの小さな英語やラテン語の前置詞in が語っているというのです。神様の世界の中に入ってそれを十分に味わう、堪能する、そうした喜びがあるから、まあ信じることができるのだと。旧約、今日の旧約の詩編の中にもなという言葉が出てきましたけれども、そうした喜びをこの詩編も言い表しているかのように思います。けれども本当に小さな言葉インではありますけれども、私たちがそれまでいたっていうか慣れ親しんでいるこの世とは違う神様の世界の中に私たちが入り込んでしまう、それはなかなか私たちには実感しにくいことかと思うのですね。一つの例え話なんですけれども、半村亮という SF 作家がおりますが、その小さな短編、彼の書いた不思議な短編にボール箱というものがあるんです。普通のあの段ボール箱です。それを擬人化した不思議な話なんですけれどもね、段ボールがある意味この小説を語っているわけです。ふと気づいたらその段ボールが組み立てられて箱になった。そこから自分の意識が記憶があるっていう話なんです。で、最初は、みかんだかりんごだか果物が入れられて、まあ、そのまま八百屋に行き、ある一家の台所に運ばれていった。で、段ボール箱なので自分の中に物が入れられること、これを何よりもの喜びとして、中身が空っぽになってしまうこと、これが本当に寂しい、辛いことだとこの段ボールは感じているんですね。で、果物がすべて、自分の中からなくなって、もはやこれで捨てられるかと思ったけれども、しばらくの間は台所の片隅で物入れとして使われていた。けれどもだんだんとボロくなってきて、ついに捨てられたけれども、表で子供たちに拾われて遊ばれたりしていった。子供が入って段ボールで坂を滑ったりすれば、段ボールはすり減って、ますますボロくなっていきますけれども、それでも自分の中に何かが入るということをこの箱はひたすら喜んでいったんですね。けれどもいよいよボロボロになって川の中に落ちてしまう。紙ですからもはやこれで自分は終わりだと覚悟を決めた途端、今までにない充足感に満たされた。どんなに地上で自分の中に物が入れられたとしても、そこには隙間があるわけですよね。けれども水の中に浸って自分の体の隅々にまで満たされる思いを初めて経験した。 まあ、そういう段ボール箱の一生を、ボール箱が語るという小説ではあるんですけれども、私たちも自分の人生という箱の中に良いものをできるだけ入れていきたい、多分そんなことを願っているでしょう。でそれはこの世の財産だとか普通に良いものと思われるもので、下手をすればそこに信仰も同じような形で自分の中に入れて行きたいと願っているかもしれないけれども、陰が語るのは自分の中に何かを入れていくのではない、神様の世界の中に私たちを全霊全身浸していく、そしてその時にこそ神様が与えてくださるものが私たちの隅々にまで満たされていく、そのきっかけとなるものは神様の名であり、神様の救い、福音によって告げ知らされているものが私たちの中に満ちてくるものであります。イエス様が地上に来られて、その一生かけて私たちにどんな救いを与えてくださったか、このことはある意味単純に言葉にすれば私たちはそれを踏まえております。十字架によって罪を許してくださった、復活によって私たちに永遠の命をもたらしてくださった、私たちはこれらの事柄をすでにビリーブ、因をつけないビリーブだけでは十分に踏まえていることでありましょう。けれどもそれを本当に私たちは我がものとしているか、できないことに私たちは普段悩んでるんですよね。あなたは罪許された存在だと、いくら教会でそのことを聞いたとしても、家に帰って家族のことで腹を立てるかもしれないし、下手をすれば礼拝が終わった途端に教会員同士の間でもいさかいが起こるかもしれない。私たちが肉の体を持っている限り罪とは決して別れを告げられない、そしてまたこの肉の体を持つ限り死が自分に襲いかかるものであるし、その恐怖や不安というものは私たちに絶えず悩みを与えるものであります。本当に罪の許し、新しい命、イエス様がもたらしてくださった福音、救い、それをビリーブインすることは私たちにとってたやすいことではありません。けれどもイエス様の名によって祈ることを私たちは積み重ねております。この世の側から見たらイエス様の福音というものは確かにそれは喜ばしいものである、それを私は信じたいということを切に願っているけれども、なかなかそこには入りきれない。けれども、神様はイエス様が地上を離れた後、信じる者たちによって神の国が地上に広がる、その道を使徒言行録に書かれている通り、すでに切り開かれているのである。私たちにしても、ビリーブ、そこから始まるのは最もです。けれども、私はそこに頼るほかない。イエス様の福音を、その生涯によってもたらされた救いの世界の中に、私たちが入って行き、 その救われた喜びを私たち一人一人が身をもって表すこと、そのことが期待されているのであります。今の世にあっては完全に神様の世界だけに生きるということが私たちにはできない。けれども礼拝で福音を聞いたとき、確かにその世界に触れ始めているし、片足を突っ込むようにもなっている。その世界にも生きる、二つの世界に生きるものに私たちはされているのです。この世の現実から完全に離れることはまだ先かもしれませんけれども、一方で神様の世界の中に私たちは浸り始めている。イエス様の名をきっかけにして、その世界とのつながりがどんどん私たちには深くなっているのであります。これこそがイエス様を通して、そしてイエス様が天に帰った後も私たちに与えられている福音であります。決して過去の話なのではなく、今の私たちが最初の弟子たちと同じように神の国を伝えるものにさせられている、それこそが私たちにとっての福音であり、イエス様によってその世界に入っていくことが可能になっている。その道を一歩深く私たちはたどっていくものとなりましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、神様の世界に進みゆく信仰の旅路を今日の礼拝でまた一歩進んでゆくことができますように、イエス様のお名前に限りのない私たちからの信頼を寄せてゆくことができますように、神様の御国にこそある新しい命を今私たち一人一人が生きるところでも輝かせ、そこで証しと伝道の務めを成していけますように、自分だけでは成し得ることのできない神様の御業であります。聖霊の助けが私たちと共にありますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。